極限移民シェルター第
泣こうよ。泣こうよ。あのね、泣こうよって言って今思い出したけど、泣くことが、私ね、毎回ね、ストレス解消の方法なんかないかなとかって思うこと、最近特に多かったんですけど、今思い出した、泣くっていうのが、もう人類最強のストレス方法だって言うよね。私、本当にそれ実感したことあるし。で、私、確実に泣く動画一本絶対分かってんのよ。ひまわりと子犬の7日間っていう映画の、本編知らないんだけど、予告。あれマジで泣く。映画本編見る必要はないまである。それだけで泣く。私は、飼い犬ね、もう死んじゃった飼い犬だけど、その飼い犬に死ぬほど思い入れあるから、その飼い犬のことを思い出して涙が止まらない。おえつするレベル。しゃくり上げるレベルで泣くから。それがすっごい、確かにね、泣いた後ってすっきりするからね。まあいいよねって思うよ。泣くといいよみんな。泣けばいいよ。はい。ラジオネーム、クマベア G。吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、巨人さん、えい、ドルルッペ、クマベア G です。いつもおごそかな番組をありがとうございます。おごそか。おごそか。しゃなりしゃなり。最近、G の髪がすっかり白くなってきて、気づけばハイトーン仕上がりになっていました。鏡を見るたびに誰だこのシルバーヘアは、と思うほどです。え、G って染めてなかったの？うん。だとしたらすごくない？しんすけさんとかも、島田しんすけさんね、とかもね、そうだったらしいですよ。当時でも、50歳とかだったら はずだけど、松本しんすけとかやってた後期というか、もう一本も白髪ないね、って言ってて、そういう人っているんだなっていうか、気持ちなのかなみたいな。うん、そういうの聞いてると思いますよね。家を撮ってなかったなと気づきまして。どうせなら、暗い気持ちで撮るよりも、元気なうちに毎年更新していこうと思い、70歳になったら誕生日ごとに写真館で撮影する計画を立てました。G としては奥さんの顔をちゃんと認識できるうちにお迎えが来てくれたらいいなぁなんて冗談めかして言ってますが、まあ、これも老いの楽しみ方の一つだと思ってます。皆さんは定期的に、記念写真って撮ってますか？ではまた。撮らないなぁ。なんかもうね、私自分の顔が本当に好きじゃなくなってきたフェーズに入った。かなばかりっていうコラムがあるんですけど、私それを積極的に、出してた頃はなんかこう著作権なしで上げられるものって究極自撮りが一番手っ取り早いんだよ。で、文字だけだとなんかね、こう簡素な感じがするっていうか、なんか華やかさに欠けるなって思って、景色とかもワンチャンなんか言われ勝手に撮ってるってことだから、なんか言われたらあれだなって思うから、まあ、背景とか入っちゃうのしょうがないんだけど、自撮りが一番安全だなと思ってよく自撮りをしてたので、その頃はなんで自撮りできてたかっていうと、自分の顔が割と好きなフェーズだったので、これ交互に来るの。私自分の顔がまあまあ好きな時もう嫌いな時、今は本当心から松たか子さんの顔になりたいと思ってる時、
はい、
あとガーネットクローのゆりちゃんみたいな手の和顔になりたいと思ってる時なんですけど、だから今はもう全然撮ってない。もう結構経つな。何でも撮ってないかもね。吉川さんとは
吉田一平の極限移民シェルター。
もう自分の顔が好きになることないかもしれない、吉川さ
ん
です。
もともと顔はそんなに好きではないけど、吉田一平です。
でもだってっていうか、なんかご実家に自分の小さい頃の写真飾ってあるとか言ってたじゃん。お父さんお母さんが飾ってて、
飾ってありますけどね、
うん、だからなんかこう愛されてたんだなとかいう実感とかでさ、こう自分の顔がだって、
まあありがたいなとは思うけど、なんかその、なんだろう、自分から積極的に自撮りを撮るのはあんま好きじゃないかな。
まあ男の人はあんまり
っていうか嫌いまであるな。
男の人で私自撮りする人って結構珍しいと思ってて。
いやいや、でもいるんじゃないですか、それ普通に。
いや、いるよ、いるはいるよ、一定数いるんだけど、アイドルとかでも自撮りしない人がほとんどだよ、私に言わせれば。
お
ー。ブログとかでも、ジャニーブログとかでも、うんうんうん、ウェブね、ジャニーウェブとかでも、うんうんうん、自撮りする人しない人ってバッキリ分かれてて、毎回減ってたくそだなって自撮りがね、思うのは結構ほとんどの人で、うまいなって思うのはニュースのケイちゃん、 かな。他にも多分いるんだけど、
まあ研究によって変わるんでしょうけど、その要は何回も撮っていくことでより自分のその、うん、いい見せ方というか、やっぱり写真も上手い下手すごいありますから、
うん
うん、だからそういう美的センスが僕はないし、まあ、磨こうともしてない、それは自分のうちのなんですけど、うん、磨こうともしてないから、あのそれも相まってあんま好きじゃない、自分を撮るというのが、
うん、本当にね、誰だろう、伊能ちゃんとかってマジで下手なんだよね。なんかね、あのやっぱその自分は撮られるっていう、うんうんうん、意識で、
うんうんうん、
自分を撮るっていうことをあんまり考えたことがないんだろうなみたいな、
うんうん
うんうん、そういうのはねすごい感じで、ケイちゃんってさ、
うん、
メンタリティ女の子っぽいじゃん普段から。
なるほど、
うん、女子っぽいじゃん、なんか、
うんうん、
だからかな、だから上手いのかなって思ったりする。
うん、
なんていうの、あ私可愛く撮れてるみたいなことを思ってそう、
うん
うん、し別にそれも可愛いけどね、
うん
うん、だからなんか家はねさすがにまだ考えないんだけど、
うん、
ああそうそうそう、あのかごちゃんがね、あの2年前に離婚してたっていうニュースがこの間出てたんですけど、
うん、
となるとかごちゃん離婚2回目だから、そっかかごちゃんもなかなか幸せになれないなとかって思ってたりするんだけど、
うん、
そのかごちゃんとそもそもあの1個前に結婚してた、うん、この間離婚した、
うん、
あの1個前の会社の経営者の方かなんか、
うん、
だったんですけど、
うん、
旦那、元旦那さん、うん、あれね、ミニモニとかモームス時代のカゴちゃんの大ファンの方だったんだよね、
うんうんうん、
でその方がカゴちゃんのでっかい引き伸ばした写真を部屋に飾ってるんだけど、でそれでカゴちゃんの前で、いやこのね顔がね本当に可愛くてみたいなこと言ってんだけど、
うん、
家なんだよ、どう見てもモノクロの写真で黒縁の額に入れてんの、え何この人って思って、怖くないみたいな。だからそのアイドルのカゴ愛は死んだって言いたいのっていう、
いや深読みも深読みだと思いますよ、それは。
いや怖くない、だってあれね、あの画像っていうかスクショみたいの見たら分かるけど、うん、マジで異例なのよ、
うんうん、でもまあシンプルにそのアーティスティックでモノクロの写真っていうのはまああるから、そういうイメージでやってるんだと思いますけどね、
私だったら文句言う、うん、やめろ、うん、マジで縁起悪い、
うんうん、そうそう、だから異例に見えるからやめてっていう風に周りが言うのは分かるんだけど、本人的には多分その意図でやってるんだと思うんですよ、うん、
でもねカゴちゃんもよく何も言わないなっていうか、
うん、
なんか不思議だった、
まあ、どういう
家みたいな自分、
う
ん、
そう、どういう会話がそれの写真に対して当事者がどういう会話をしてるか知らないから、
うん、
それは何とも言えないですけど、
そう、うん、でなんかそんなに好きだったのに、でかあの離婚したんだって思った時に、
うん、
そうだよなと思って、あそのなんか動画とか結構当時のやつね、このラブラブ夫婦に密着みたいな、そんなんちょっと見たんですけど、
うん、
アイドル時代のかごちゃんの話しかしてない、であとビジュアルが今もいいっていう話しかしてない、
うん、
だからかみたいな、
なんかファンとアーティストの成功例ってあんまり聞かないから、まあ、ないわけじゃないとは思うんですけど、
ファンの方と結婚して、
うん、
うまくいってる有名人の方、ファン、
うんうん、まあまあ、 あのちょこちょこいるとは思うんですけどね、
うん、
でもな基本的にはあんまりそうっていうのは、
うん、
その、ファンの人たちは、
あ東野さん、
あ東野さんがそうか、
うん、そうそう、東野さんってそうですよ、もともとファンだから、
まあ、表に出ている面を見せて、
うん、
でそこにやっぱそれはその魅力があるものとして売り込んでるから、
うんうん、
だから魅力的に見えるのは当然といえば当然、まあ、要は狙い通りなわけですよ、
うんうんうん
うん、だからそことのやっぱギャップはあるか ら、
うん、
だからそのギャップというかその見せてない部分が愛せるかどうかによって全然違うと思うんで、
うん、
うん、だから失敗する率も高いっちゃ高いんじゃないのかなとは思いますけどね、
うん、芸人さんってすっごいあのファンの方と結婚する率高いなって今思い出した。
それは逆にその、うん、要は、ファンになる経緯が、
うん、
その売れてない頃からずっとファンみたいな感じがあるから、
そう、あのいわゆるその売れてないからバンドマン時代から支えてきましたっていう、うんうんうん、同棲してもう一時期が紐だった時代もあるんですけどみたいな、
うんうんうん、
なんかそんなのに近いのかもね。
だから逆にその要は表に見せてるんじゃなくて裏の部分を知ってて、
うん、
その人を含めて応援してるみたいなスタンスから入っていくから、
そうだから多分、
うん、
あの芸人さんが不倫した時ってファンはすごい冷たいんだよ、うん、
あなるまあ、ずっと支えてる人がいる
だから今、うん、元天竺ネズミの瀬下さんまだ許されてないんじゃない。
まあ、それはそうだと思うけど、
うん、お子さん4人いますからね、うんなんかね、そんなこともか、あとなんか芸人さんの方がやっぱこう距離近いじゃん、
あのそうそうそう
ルミネとか行くとさ、本当実感するけどさ、
うんうんうんうん、
あのこん な近くで見られることあるっていう近さじゃん。
うん、
うん、でしかもさ、距離感、心の距離感も近いよね、やっぱ、うん、ああいう劇場見に行くと。
囲碁将棋さんに初めて目の前にお会いした時に、うん、でかさにびっくりしました
。だよね、うん、あもう本当に何はなくてもでかっていう、うん、でそれよりでかいんだラウールって今思って
る。スタイルがいいもん本当に。
そう、本当本当、ちいたいくんも文田さんも、うん、でかいし、ちいたいくんなんかもう細いし長いよね。
うんうんうん、
うんうん、そんなことを思いますけど、
うんうん、いやでもなんか、まあ、就活って大事だと思うんですけど、
うん、
その要は自分がこの世を去った時に、うん、その慌てふためかないというか、うん、その後の処理とかも全部できているように準備をするっていうのも、まあ、意識として持たなきゃいけないなとは思うんですけど、
うん
うん、でもまあ僕がそういう年齢じゃないのもありますけど全く想像つかないし、いやすごいなと思いましたよ。そのだから家を、
いやでもさ、わかんない、これ G ぐらいの年齢になったら、うん、やっぱりみんなね自然にねそういう風に思っていくのかなとも思ったし、
うん、し
ね、ちょっと前かもしれないけど、
うん、
加藤茶さんがさ、
うんうん、
葬儀屋さんの CM 出てて、
はいはいはい、
で結構そのなんていうの、エモ系の演出でできてる、
うんうんうんうん、
でなんか最初にその加藤茶さんの声で、うんうん、ナレーションで、
うん、
エンディングノート書いてますかみたいな、そういうのから入るみたいな、
うんうんうんうん、
で私一瞬なんでこれを加藤茶さんがやってるのか分かんなかったんだよ、
うんうんうん、
若すぎて加藤茶さんが、
うんうんうん
うん、であそっかみたいな、
うん、
もうそういうこと考える年かこの人みたいな、だからその辺の年代の方に共感されるあの年齢層の人なんだって思って、
オフショットと、
うん、
その仕事として前に出ている時の、
うん、
そのお顔の映り方の違いに僕はびっくりする、加藤茶さんに関しては。
うん、
うん、やっぱお年はお年だから、
うん
うん、前世紀そのドリフに出ていた時代との、
うん、
やっぱ顔の造形の差はやっぱ明確に感じるものがある。
いや全然、でも今でもかっこいいじゃん、もともとイケメンですから、うん、枠組みで言えばね、
うんうんうん
うん、そうだから今でもかっこいいなって思うけど、なんかその、まあ、奥さん若いからさ余計その見た目というか精神的にもね、
ずっと支えてくれる奥様で本当に良かったですよね。
あれ本当良かったよね、絶対半年で離婚すると思ったけどな、
うん、あのさその年の差がえげつなかったから、
うん、そう26歳差とかだからね、
でもちゃんと整体して見られる方だったんだな
っていう。いやすごかったね、うん、あすごかったねとかまだ終わってないんだけど、うんうん、綾菜さんがあんなにちゃんとした人だと、
うん、
なんていうの、あなんか申し訳ないよね、当時あこれ半年1年だなとかって思ってた自分が、
うん、だから本当、うん、印象で人を見ちゃいけないよなっていうことのいい例な。
いやでも印象で人見てもいいんだよ、その見る目というか、うん、ちゃんとした心理眼が、
印象というものに対する意識は持っていなくちゃいけないんだけど、うん、その印象だけでその人を決めつけちゃいけないっていう話ですよ。
うん、うん、ただそのほら、
うん、
私とかは割とその騙されやすいタイプの人間だから、
うん、
余計、
うん、
あの人をね、
うん、
パッと見て印象的なことで、
うん、
特にポジティブ面、あこの人いい人そうとか、
うんうん、
優しいんだろうなとかっていう、
うん、
その人をね無駄にポジティブなラベルを貼るっていうのをやめた方がいいなっていうのは、
うんうんうんうん、
この年まで生きてきてようやく思い始めた。
いやでもすごい大切なことだと思いますよ。だしその綾菜さんに関しては、うん、多分大方の人たちがそう思ったと思いますよ
当初ね、
うん
うん、まあ、まあ持ってこれくらいでしょうみたいな、
売名だったりとか、うん、お金目当てだったりとかっていう風に、失礼ですけどね、うん、本当に失礼だけどそういう風に思っちゃうぐらいの年の差ではあったから、
うん
うん、
ご結婚当初の綾菜さんすごい美人だったんですよ本当に、うんうんうんうん、今でも美人だけどね、
うん、
もう輪をかけて綺麗だったよ、
うん
うん、これすごいなみたいな、
うん、
その結婚あの2人で会見してね並んでるあれとか見て、
うんうんうんうん、ご自身で証明されたっていうことだから、
いやすごい、あれあの証明はかっこよすぎるね、
うん、素敵だと思う、
うんうん、すごいと思うよ。
いや知らがね、俺あの一回指摘してくださったじゃないですか、俺、はいはい、基本的に何も染めてないんですよ、
うん
うん、まあどれぐらいだ、多分ね吉川さんに初めてお会いしてた時期は髪染めてたんですよ、うん、
あの茶髪ね、
そうそうそう、うん、 赤ちゃんにしたりとか、うん、っていうのを、まあ、やってたんですけど、うん、まあ、その仕事、夜勤の仕事の関係で、うん、その紙詰め禁止なので、うん、しなくなったっていう経緯はあって、うんうんうん、で、まあ、以降僕は基本的に髪染めてないし、うん、その白髪に対するなんかっていうのもしてないんですよ僕は、うんうん、なんだけど、なんか一回吉川さんに、うん、その本当にもう真っ白の白髪があったのを、どれくらい半年ぐらい前
かなんかに、うん、あすごい、ちょっと待って止まってみたいな感じで、
そうそうそうそう、
ガチめの白髪生えてるよって、
そう、うん、びっくりはしましたね。
抜いたんだっけ、で見せたんだよね、
うん、かなんかだった
と思います。なんかみたいな感じで驚いてたみたいな、
うんうん、そんな感じだった。で、まあ今はないじゃないですか、
うん、まあパッと見ね、
うん、何それ疑ってかかってるいやあるかもしれないですけどね、うんうん、まあでも基本的には、まあ、何もしてないので、
うん、うん、なんかね、結構私は、45とかから、
うんうん、
めっちゃその ここ特に、右前頭部、
うんうんうん、
右側のおでこの真上ぐらいだけ、
うん、
当時の関口宏さんばりの、
おーおー、
ここだけピンポイントで白髪が生えてくるみたいな。
あ、じゃあそれ染めてるんですね。
そうだよ。でも、うん、もうめっちゃめんどくさすぎて、
うん、
めっちゃサボってるけどね。でもなんか、これなんかここの位置にある脳の機能が下がってるっていうサインなんじゃないかと思って、うん、
脳と直接は関係ないでしょ。だってその何、
いやマジでそれあるんじゃないかと思って
た。いやいや、ないと思いますよ。脳とは直結してないでしょ。皮膚のその何、その頭皮というか毛髪、
うん、
毛髪じゃない、なんだ、毛根、うん、毛根のなんかその細胞的なところの、そのなんか黒く染める細胞のなんかその劣化とかなんかそういう感じなんだと思うんですけど。
いやもうだから当時めちゃイライラしてたもん。何なんだよこれとか、ま、もう鏡見るたびに、ここだけマジ何みたいな
でも映っちゃってる、コンビニの外人が
映ってないから、
あ、お前けどれって言ってる
ほんと腹立ってた。もう最近はどうでもよくなってきた。でも私どうでもよくなってきたんだけど、
はいはいはい、
別にもう近藤佐藤さんっているんですけど、元フジテレビアナウンサーで今、歌舞伎役者さんの、うん、誰だっけな、誰の奥さんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
結構有名な方の奥さんで、
うん、
グレイヘアをね、
うん、
めちゃめちゃ草笛光子さんみたいな感じに今なってるんですけど、
うんうんうん、
近藤佐藤さんって若いイメージしかないから、それやり始めた時だいぶ違和感強かったんですよ。
髪の毛はね、まあ、普通だってね、うん、黒髪の人が金髪したらめちゃくちゃ印象変わりますから、
まあ、それもそうだよね、うん、
それと同じだと思いますけど、
なんだけど、うん、だから多分だけど、なんていうの、晩年の高倉健さんとか、まあはいはい、田村正和さんとかって、うん、最後の方の写真はね、ほとんど白髪混じりとかでしたけど、
うん、
結構本当に綺麗に染めてくれてたと思うんだよ、
うんうん、
視聴者、
うんうん、
っていうかそのテレビに映るにあたって、
はいはい
はい、だからやっぱね、それ保ってくれてるのってありがたいよなって思うよ、
まあ、イメージがね、こう、うん、ブレないようにするために
っていう、ね、そう、だから私もめんどくせえなーとか思いながら、あれもう大体2週間の命だからね、カラーって。
ああ、そうなんですか。
大抵ね、うん、だから大体もう月に1度とか2度は美容院行かなきゃいけないなって思ってるし、
うん、
だから余計その表に出る写りのタイプのタレントさんとかってもう月 2,3 回とかもうマストだろうなって思って
る
んだよ。
まあでも写る前にメイクさんは入るでしょうから、なんか必要だったらまあそこでなんかカラーリングとかっていうのは入る、
う
ん、
そう、だから芸能人の人そこがいいよね楽屋にヘアメイクさんが来てくれるっていう、
まあまあまあまあ、
うん、
うん、僕が一番その白髪になったところで印象が変わったっていうことで覚えている芸能人さんっていうと小木さんなんですよ。
あ、小木さんね、小木さんは染めててほしいんだけど、うん、まあでもさすがに見慣れたね、
うん、
うん、白髪混じりの
かっこいいなとは思いましたけど、で、まあ、やっぱ一番最初は結構びっくりはしましたけどね、
うん、小木さんってこんな白髪あるんだみたいな、うんうん、のだよね、うん、
まあ、だから白髪が生えたことで何かがその何、どうこう変わるとかっていうのは ないはないんですけど、
うん
うん、でもまあ年を重ねるとそういうこともイベントとして起こるんだなとは思いますよね。
なんかでも就活、私ね、ほんとね、75ぐらいまでこの声で喋ってたんだけど、ダメかな、無理。
いやいやいや、いけるんじゃないですか。
いけるんだったらやりたい。なんかやっぱさ、
うん、
どんどんどんどん、もうどんなにケアしたって声はもうしょうがない、老けていくんだと思うんだけど、
うん、まあまあまあそうですよ。
ただ今の感じだと、たまにそのもう、最近で結構やってないけど、
うん、
配信とかでさ、あきらちゃんの配信でさ、
はいはい、
曲気味の昔のやつの同時視聴みたいな切り抜いた部分の やったりとかすると、え、嘘でしょ、声同じだよみたいなことを言ってもらえることが多かったから、あ、よかったみたいに思ってたの、
うんうん、
とりあえず聞いてる人にはバレてないというか、そんな全く変わってないわけはないと思う、私も正直、思うけど、でも少なくともこう、まあ、パッと聞き、バレてない程度で保ててるんだなみたいな。
いや、まあまあ、変わってる感じはあんましないですよ。逆に僕は、多分ね、これ結構役の影響もあって、そのお仕事でね、低い音を、まあ、特に吹き替えの仕事をするようになったから、めちゃくちゃ使うことが増えて、で、なんか、僕は、低音に対して逆に憧れを持ってる人間なので、ベースが高いから。
早見翔さんみたいな。
うん、
あそこまでのバリトンボイスというか、
いや、まあ、だから少な
くとも一番低い声のイケボは声優業界で早見翔さんじゃない？
いや、低
さで言うと、いや、だってあの小野大輔さんでしたっけ、あの辺とかも、はいはいはい、あの割と低めの、イケボの人だ。
まあ、小野さんは割と高めだと思いますよ。
そう、
まあ、低い声も出ますけど、
役かあれ、
そう、
で地声で、あの低さで
ベースはちょっと高め。だから大塚明夫さんとか、
ああなるほど、大塚明夫さんか、
津田健次郎さんとか、
津田さんはもう私の中で声優ではないから、
ナレーションのイメージ強いとは思います。
じゃあ役者もう手振りテレビトリリオンゲーム、
そうね、もう最近は本当に両方やられてることの目に触れる機会多くなりました、もう、まあ、早見さんもそうですよね、でもベースがゴリゴリ低い、あの中田ジョージさんとか、ああいう感じ そのベースの低さは僕にはないので、そもそも勝負ができない、領域だと僕はずっと思ってたんですよ、でもなんかね、最近ちょこちょこその低い声かっこいいですねってファンの方に言われたりとか。
私ファンじゃないからなのかもしれないけど、低い声そんなに何口一文字に引き結んでんの
俺が言われる側だ
納得できてないっていう顔して
る。違う、あの事実として言われたという話をしてるの、あの僕自身は、僕は高いと思ってるから、それ変わらないんですよ。
そう、いや、わかるよ、その、幅が広がるのはめちゃめちゃいいことだから伸ばした方がいいと思うし、なんだけど自分の確固たる武器は決めといた方がいいよね。
だからこれぐらいのやつだし、まあ、軽薄なキャラクターとか、あとは逆にそのスバル君みたいに高いのと低いの両方使うっていう、テンションがローの時とハイの時の差が激しいキャラクターっていうのは、自分が一番得意とするジャンルだと僕は思ってるので、それでやりはするんですけれど、でもそのなんだろう、おじいちゃんとか、おじさんの役をやる機会が増えてから、多分ちょこっとずつ下がってるんですよね、ベースラインが。だそれは感じる。で、それを多分老けたと評されるんだと思うんですよ、周りからは。だその辺がちょっと感覚的には違うかなとは思いますけどね。老けたんじゃなくて、多分使ってる音の声帯の、感覚がどんどんそっちにチューニングされてってる感じが、僕は最近はよくしますね。
なるほどね。なんか私はさ、中学校ぐらいからさ、中学生4年生、中学だから14歳で混ざっちゃったんだけど、14歳ぐらいの頃から、自分の、あの声の録音してね、声を聞いて、自分の声の商業価値ってどこら辺の音域なのかなっていうのを、あのやってたの。で、あのおしとやか系とかお姉さん系とか、ちょっと寡黙っぽいおとなしめ系とかさ、何？なんでバツ出してる？
いや、科目とか言うから、
こんなに。いや、私やったことあるから。これ私に振るかねって思いながら。
俺が自分で言っちゃってんじゃん。
ねえ、あの、その中でいろいろ録音してた中で、はい、あ、やっぱ元気系とか勝ち気系とかこれだなって。
もうとにかく、あの、はるかです。
あ、そうかもしれないけど、
もう役者人からもファンからも、もう満場一致で言われてんだから、
ハマり役で。でもはるかが一番声作ってないよ。
だからでしょ。
まあまあ、
だから
とも言えるかもしれないけど、なんか本当最近の、あの 若手の方、若い子っていうか、若手さんって若い子ばかりじゃないなとか思って今ちょっと迷ったんだけど。
なるほど、です
よ、
こちゃっとするけど。
まあとにかく若手の方、
はい、
あの売り込む時にさ、あのマジで何でもできますっていうのやめた方がいいよって思うのと。
まあまあまあまあ。
あの本当私だったら一発目に落とすのその人だから。何でもできるってことは何もできないってことだから。
まあまあ、
でなんかまあそでよっぽどその何でものレベルがだいぶ高くない限り残さないっていうのもあるし、あのでそういう意味で自分の商業価値声のね、が こっちだ、なんかそのテープで聞いてても、はいはい、抜け感がもう断地みたいな、
そうですね、うん、通ります。
そう、自分ではそんなに差をつけてるつもりがないのに、他のキャラクターと声量的には、うんうんうん、でそれが14歳15歳の私にすら分かるっていうレベルだったから、
うんうん、
ここを重点的に伸ばそうみたいな感じでやってたのよ、
うんうん、
一人養成所
いやいやいや、自己研究ですよ。それは正しいですよ、
うんうん、
僕もテープにとってやってましたけど、でもやっぱり、うん、今でもそのなんか声に対する研究みたいなこと、自分で聞いてて聞き返した時にどうだっていうようなことを考えたりとかすることはもう毎日のようにやってますけど、
うんうん、
あの当時の中高生ぐらいの時に、
うん、
やっぱね、車に構える、いわゆるイケボみたいな感じの、
いや分かるよ、でも憧れんだろうね、うん、やっぱみんなね、
いやいやいや、そうなの、う
ん、
結局憧れだったんだと思うんですよ、
うんうん、
そういう系の比叡とか、うん、
はいはいはい、
そういう感じの方向に行きたいっていう、
だから檜山さんをすっごい模倣する人が多かったんだろうね、一時期、うん、
だと思います、うんうん、でもやっぱりなんか、あ、わかります？そのサンプル聞いてるときに、うん、これモノマネサンプルに乗っけてどうすんのっていう、
仕事取る気ないよねって本当に思ってるから、
うん、うん、いやだからその
もうなんかイライラするまである、ひと言ながらね、
そうね、
うん、
だからこ声真似って、まあ、前もね、なんかどっかに言った気がしますけど、
うん
うん、あのモノマネという芸だから、うん、あの声優という芝居ではないので、
うん
うん、だからそこで明確に違うんですけど、まあ、やっぱりそれを、ね、評されることが、
うん、
あるからこそこれ使えるかもしれないっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、勘違いなんでね、それはね、勘
違いだよ、
うんうん、っていうのはあったりするかなとはちょっと今思いましたけどね。
そう、なんかあとね、失礼っぽい、なんかその方が、なんていうの、
あの真似をされてる、
ご逝去された後にお前狙ってんじゃねえだろうなみたいな、
あ、なるほど、ね、
そういう印象を持つ人がなんかいないとも言えない、
なるほど、
うん、ああいうサンプルって、
うん、
うん、だから、あ、もう本当にいろんな角度から良くないんだよね、
うん、
うん、
小森まなみさんが、
うんうん、
もうあの声優業はお辞めになられてるんですけれども、
うん、
というか芸能界自体お辞めになられた気がするんですが、
うん、
あの闘病とかいろいろありまして、うん、でその後に吉川さんもご存知の、
うん、
あのクラドベリージャムっていう、
うん、
あのギルティギアに出てきたキャラクターを小森さん担当されてたんですけれども、
はいはい、
中国娘みたいな感じのキャラクターを、
ジャムね、ジャムね、はいはいはい、あいつって、あの方、あの女性、おきれいおきれい
で、あのキャラクター今別の方が担当されてるんですよ、
はいはいはい、うん、
で、あのもともとその方はあの小森さんに憧れて、
うん、
声優業を入ったまであるぐらい、その憧れがすごく強い方ではあったんですけれども、うんうん、全くそのことを知らずに、
うん、
あの後発、そのジャムの別、うん、その後釜の声優さんを選ぶときに、
うん、
一番似てるお芝居も含めて声の質が似てる声優さん誰だってなったときに、うん、小森さんに憧れてること知らなくてその人になったんですよ。
でもさ、そういうのあるのよ、
うん、
なんかさ、私がさ、
はい、
高橋恵美子さんのライブかなんかを YouTube で見てた時に、
うん、
今喋ってるの誰ですかって吉野さんに言われて、え、高橋恵美子って言ったら、喋り方すごい似てますねみたい なんだっけ、なんかそれに近しいこと言われた斉藤由紀だったかも。
あ、なんかそんなこと言った気がしない。でもだいぶ前の話ですよね。
そう、だいぶ前だと思うよ、うん、だからあんま覚えてないんじゃない、
うん、
だからそれ言われて、そんなわけないじゃんと思いながら、
うん、
でもあの中高時代に、なんで斉藤由貴とかに関してはもう小学生時代から、
うん、
もうあんなに話とか歌とか姿を見てきた人いないから、
うん
うん、やっぱなロールにロールモデルにしてる可能性あるよな、
うんうん、
みたいな、
あるとは思いますよ。
だからっていうのは後々思った。
そ
う、
だから結果としてその憧れているのがその似るっていう理由の一つに、
うん、
そのお芝居をする上でやっぱりその自分の中にあるその聞いた記憶だったりとか、
うん、
そういうものが無意識化でも入ってくるっていうのもあったりしますから、うんうんうん、だから憧れてるからこそいろんなそのジャムの音声とかも多分聞いてるんですよ、
うんうんうん
うん、だからこそそこに トレースの部分がすごくより秀でてるっていう結果にもなったんだと思うんですけどね、うん、でもまあ、あのちょこちょこいるじゃないですか、
うん、
入れ替わったことに気づかないレベルの、
はい、
じゃあすごい
だから全く同じこと、うん、
あれは気づかない、
うん
うん
うん、
水谷さん亡くなった時に、
うん、
いろいろどうするのかなって思ったけど、やっぱ一番でかいのそこだから、
そうですよね、
もうで、後々その半年後1年後忘れたけど、とにかく水谷さんご逝去された後にディズニーシーだか行った時に、うん、水谷さんって生きてるって思った。いやいや
本当にびっくりしました、うん、どっちってなりましたから、うん、これ前の音声使ってんの、それ新しく新録したのって
私もそう思った、うんうん、なんか使い回せるようにうまく台本組んでんのかなみたいな、
うんうんうん、それぐらい、うん、本当にすごい、
あの人すごいですね、うん、本当にそっくりですね、
そっくり
うり二つ、うんうん、
だそういう感じで、まあ、もちろんその声の質が違ってても、うん、その役者さんの魂を継いでお芝居されてる方、うん、そのキャラクターとか、それから吹き替えもそうですよね、
うんうんうん、
あのとキャラクター引き継いでる方とか も,、うんうん、もう何人もいらっしゃいますけど、
ていうか吹き替えの場合はその、うん、そもそも媒体によって変わったりとかね、声優さんがありますから、
あ、まあ、もちろんそのケースもあるし、うん、本当にこの役者さんの場合は基本的にこの人っていうぐらい個性が際立ってると、ね、そういうタイプもあります。そうそうそう、
うん、私は藤原啓治さんのあれで一番好きなのはあれ、うん、なんたらジュニアだから、
あ、はい、ロバート・ダニー・ジュニアさんね、
そうそう、あ、だから、トリトン教授、トリトン先生、
はいはいはい、
最後あ遺作でもあるかもね、
はいはいはいはい、
トリトン先生、
あ、見ました、
あの映画ね、そうそう、あれが野原ひろしとかもめっちゃ好きだけど、うん、やっぱトリトン先生めちゃめちゃ合ってて、うん、私好きだったなとかって思い出しますね。
確かに、
うん、あれは変えてほしくないね、
だから本当に、まあ、その、出ていた僕は藤原啓治さんすごく好きだから、
うん、
その吹き替えもそうだしアニメの方もそうだし、
うんうん、
次回作がもう制作決定してるものとかもいくつかあったんで、
うん、
それを藤原啓治さんの声で聞きたかったっていう思いが未だに消えなかったりとかするんですけど、
う
ん、
まあそうだね、うん、まあ、それで言うと多分そこに値するのが私は水谷優子さんだったので、もうなんていうの、幼系ロリ系とかの芝居はほとんどナディアのマリーから学んだと言っても過言じゃないかもね、うん、
そうだからやっぱり自分の中にあるその参考にしているキャラクターとか、
うん
うん、そういうのもやっぱあったりはするから、
うん、
まあ、やっぱ先人たちの偉業に習いながら学びながら、うん、お芝居とかね声はねいろいろ開発していきたいというところではありますね、
はい、
はい、
というわけでではでは本編行ってみたいと思いますじゃなくて本編絶対行こうよの楽器のつもりだけど、曲劇見せるじゃん、あー本当に、でなんだっけ、
知らねえよ
ラジオネーム銀次郎さん、
お、初
おめおめ、
あー、ありがとう
ございます、おめでとうございます、ありがとうございます、
見た記憶がなんか一回ありそうな気するんですけど、一回検索かけたら、
うん、
銀次郎さん出てこなかった、いやもしかしたらその前すぎて別のフォルダに入ってる可能性がゼロじゃないんで何とも言えないんですけど、
まあじゃあ、うん、めっちゃ久々もしくは初めましてということで、はい、
僕 の, 知り合いに、うん、後輩で銀次郎くんっていう人がいるので、
うんうん、
まあ、じゃあその子かなとも思ったりはするんですが、うん、はい、銀次郎さんね、ありがとうございます、
吉川さん、吉野さん、ケース
キャス
銀次郎と申します、
ありがとうございます、
広島ではゴールデンウィークにフラワーフェスティバルという大きな祭りがあるので、フラワーフェスティバル、めちゃくちゃこの言葉トラウマだな、
なんで、
いやこの言葉によって私はもうマジで無意味に殴られた親に、本当になんかフラワーフェスティバルっていつあるのって言われて、え、知らないよって言ったらぶっ飛ばされた、
粒子の極み、
もう本当になんかなんでフラワーフェスティバルの開催日程を私が把握してなきゃいけなかったのかっていうの、未だに腑に落ちてない、
本当にね、うん、このすん暗くなるから言わないけど、うん、それ系のご家族エピソードを聞いて腹が立たないことがないから、
うん、いやまあこれはでもなんていうのか、注意喚起でもないな、なんか生き方の、
う
ん、
そうね、
そのなんていうのかな、そういう家庭に生まれたとて、
うんうんうん、
関係なく自分で生きられるメンタリティの保ち方みたいなやつで本書きたいね、
いやだから前も言ったじゃないですか、うん、自伝書いた方がいいですって、
うんうん、私はその家に19までいたんですからね、
うん
うん、本当にその母親の機嫌一つでぶちのめされるんですからね、
ひ 人の話だ、
うんうん、でその母親は父親の機嫌一つで無事の召されるんですからね、もう連鎖連鎖、うんうんうん、まあまあいいんですけど、でフラワーフェスティバルって茨城以外にもあるんだと、まあ、あるかそれは、ね、花の祭典だからね、うん、今年松本梨香さんがステージで歌うと知り現地に向かいました。豪華です ね、うん、パワフルな歌声と明るい人柄にとても元気をもらいました。
あ
っ
という間の喉のキープ力すごいですよね。い
や松本梨香さんはやっぱね、雷神王とかダガーの時から本当に、私はご本人に言わせればね、それはもちろん変わってるよってことかもしれないけど、うん、やっぱこっちから見たら変わってないですって話だからね。
あと多分世間的にはね、ポケモンのサトシです、
はい、だよね、雷神王なんだけどね、はい、はい、そして、あっという間のステージだったと、
うんうん、
でその後別会場でトークショーがあり、
うん、
当日券もまだ少しあるとのことで最初は躊躇していたのですが、思い切って参加しました。
お、いいです ね、そういうチャンスを逃さないの素敵ですよ、
うんうん、言葉を大切にされていること、その TPO によってどういう言葉でいくかみたいなことだったりするのかな。
どうだろう、まあ、言葉が持つ意味を大切にしているってことなのかもしれないですけどね、これね。
これは私の豆ですけど、松本梨香さんって、はい、そのどんな作品においてもね、その1話1話の台本いただくじゃないですか、
うん、
でその1話の中の自分の中の今で言うパンチライン、
うん、
このセリフはこの話の中で一番大事だってやつを絶対決めるんだって、
うんうんうん、
でそこに向かって山を作っていくっていうことを絶対にやるっていう、その独自のノウハウというか、
結構意外、だいぶプランニング型なんですね。
そうそうそう、あるらしいですよ、うん、絶対だからこの雷神王の28話において一番大事なのはこのセリフってい う、なんかそういう感じの考え方を、うん、されるということで、
全く無視はできないんですけどね、うん、役者をやる上で、例えばそのアニメとかであれ、そのドラマ CD であれ、その自分のキャラクターが、うんうん、ここの部分でここが一番伝えたいとか、構成的にここが重要だっていうのは割と把握していないと、うん、崩れちゃうこともあったりはしますから、
うんうん、
他の役者さんとの兼ね合いもあったりとかしますしね、
あとはなんか、うん、他の声優さんに言わせると、そのセリフの背景本心とかを説明させたら、
うん、
コオロギサトミの右に出るものいないって言ってた。
へー、
そりゃそうでしょ、ゴマちゃんとひまわりだからねと思いながら、はい、というわけで、言葉を大切にされているということ、収録でのエピソード、声優になるきっかけなど、たくさんのお話が聞けて感動しました、
うん、
最後に購入したエッセイにサインをしてもらいました、
うん、
受け取る際人空めっちゃ見てました。
あの銀四郎くんの可能性が今消えましたね。人空はだって相当前でしょ。
人空はね、オープニングテーマも良かったし、あれいいアニメだったなっていうか、まあ、原作も面白い、なんか、うん、お話がすごい深いんですよね、あれ
深いですね、
うん、いいよね、と本人に言葉で伝えることができたのは私の自己満足ではありますが、とても良い経験ができましたね。まあ、でも松本梨香さんと、ね、直接お話できる機会なんて、ね、
まあ、
そうそうないので、うん、とても本当に良い経験だと思います、うんうんうん、はい、急な出費でお財布事情がやや厳しい状態ですが、うん、参加を決めた自分に感謝しています。
もう必要経費ですこれは。
これはねしょうがないです、はい、3日燃やしでもね、
うんうん、
はい、お二人に質問です、
はい、
あの時行動してよかったと思う経験を教えてもらえると嬉しいです、間違いなく、レーベル名伏せますけど、はい、バイト先に潜入したことです声優関係の CD とかでを出している。
行動してよかったか、うん、
あとはまあ、あ行から声優事務所攻めたことですね、うん、
いやまあなんだろう、自分の中でその、うん、要はためらってるというか、そのどうしようってなるところから、いや行こうってなったタイミングは結構多分あるんですけど、
ソードのエースじゃないですか。
何タロットだとやめて
まあまあ
全然わかんないから、はい、絵柄とか浮かんでないから俺頭
浮かんでない、
浮かんでないよ、
あんな代表的なカード、
いや知らないようん、でもまあX とかで、うん、例えば自分がその好きな、
うん、
まあ何でもいいんですよ、その、うん、活動されている方とか音楽作っていらっしゃるとか、はいはいはい、
有名人だったりね、そうそう、とにかく自分が尊敬してる、
何でも、うん、本当に僕もちょろいので、もうすす、うん、自己発信してる人みんな好きですから、
本当ちょろだちょろ子だもんね、うん、
みんな好きなんで、
うん、
なんでいいです素敵ですっていうことを、うん、声を意識的にかけるようにしてる、うん、なっていうのはその僕がそれされたら嬉しいので、
あ、
うん、好きですっていうのを言葉にして伝えてもらうっていうのを、
なるほど、え、私それと逆なのかどうか分かんないんだけど、
はい、
ね、半年に1回ぐらいかな目安エゴサするんですよ私、吉川かなで、
うん、
で結構な人数 カナエだったりとか、うんうん、他のキャラクターであれ なんかの話してるんですよ。ナーサリーライムだったりとか、
うんうんうん、作品の話、
そうそう、で、うん、吉川かなってさみたいな、こうこうこうでみたいな、
大体僕吉野一平で検索すると自分しか出てこない、自分の発言しか出てこない、
あとなんか、ね、エロゲ声優ガチャっていうなんか診断メーカーみたいなやつがあるんですよ。
お
ー
お
ー
お
ー、それの中に吉川かなが入ってるから、はいはいはいはい、だからそのそれがめちゃくちゃ出てくるっていうのもあるんだけど、普通に私の名前出して、うん、吉川かなのおすすめ作品だったら俺だったらこれとこれだねみたいに言ってくれてる人とかたまにいて、
いいじゃないですか、
自分で晒し上げて隠立するっていう、ありがとうみたいなそんな気なかっただろうなみたいな、ごめんなさいねと思いながら、嬉しい、
そういう意味での逆ってこと、
そうそうそう、
あ、なるほどね、
そうだからその言われてない、あの私に来てないのに、うんうん、自分から晒し上げて関わるパターンはやるときある、
なるほどな、うん、あ、まあでもそれは別にだ、あのちょっと迷うことはありますよ、
うん、
あのなんというか、僕が過去出演した作品で、うん、そのまあ、大体隣人とかだったりするんですけど、うんうん、その一平さんがやってたあの、うん、大悟が良かったみたいな感じのことをつぶやいてくれてる人にありがとうございますみたいな感じで声かけた後、
うん、
あの本人に見つけてほしくなかったパターンってあるんじゃないのかな、
リプでしょ、
そうそうそうそう、
優しいじゃん、私吊るし上げてるよなんかこれは本当に吊るし上げ、うん、吊るし上げるってあんま良くないけど、隠立するときに一瞬 0.5 秒考える、はい、まあそういうつもりじゃなかっただろうなみたいな人に見られるんだったらもうちょっと書き方も考えたのかもしれないなって思いながら、そうそう、まあごめんね、ツイッターの仕様に、ツイッターの仕様恨んでくれって思いながら
、
うんまあ、そんなこともできちゃうところだからみたいな、
まあまあまあ、うん、だからその申し訳ないなって思うのと同時に、うんうんうん、そのなんか本当にそついてくれたことがすごく嬉しいので、
うん、
向こうも感謝を持ってるなら僕も感謝を伝えたいっていうのがあるから、うん、基本的に積極的に言うようにはしてますね。でそれで結果としてつながれた人たち何人かいるので、
うん
うん、だそれはやっぱありがたいなとは思ってますね、
うん、
だから声かけてよかったなって思うことは多いかな、
うん、
あとはまああのまあね、和風曲芸でそのゲストで出演してもらう声優さんの中で、うん、ビッグネームの方に
あ、ね、あ
の、うん、オファーをかけるときに、まあもうだから千葉さんを超えられたっていうのがでかいですね。
そうだからまあ、うん、その千葉さんに千葉さんで成功体験があるしちょっとできてくれたので、まあもちろんめちゃ怖いですよね、うん、
その怖いです、
井上和彦さんにせよ山口勝平さんにせよ、うん、雪乃さんにせよここに声かけられるっていうんだけど、でも千葉さん行けたからとりあえず行ってみよっかみたいな度胸がついたというのはあるのかなっていう感じじゃない、うん、そのなんわ私はただ言うだけだけどね、その、
うんうんうん、
これ雪乃さんがいいかなとか
そう
そうそういうことを言うだけですけど、もう
とりあえず一回交渉を試みる、
うん
うんうん、だってその作品のベストなイメージその人なんですもん、
うんうん、
だからそれは変わらないから、
うん
うん、だからそこに声をかけて、まあ、ダメだったらその時に考えるっていう、うんうん、ことで考えるようにはなりましたね。でやっぱりそれでいやあのなんだろう、舐められることもたくさんあるし、役者さんが舐めてるわけじゃなくて、
あの会社さんがね、
そうそうそう、
会社さんというかあの事務所さんがね、
うんうん、というか、まあ、なんだったら事務所は舐めてないかもしれないけどマネジメントの人が舐めてるっていう
というかやっぱなんかね、うんうん、得体知れなすぎるんだよ。
いやそうだと思います、
それはこっちの落ち度よ、
うん、いやそうだと思います、うん、だからマネジメントする人もなんでうちの人をその大事なね、
うん、
そう声優をそんなどこ得体の知れないところでしかもうまくいくかどうかもわからないところに貸し出さなきゃいけないんだみたいな、
しかもやっぱ、
うん、
あの千葉さんもそうだけど、まあ、はがらずもどっちも AT 噂なんですけど、うん、茜屋さんなんて、
うんうん、
そんな大事なあんな大事な時期というか、ね、
これから売り出しのタイミングで、
ね、なんでそんなどこの馬が作ってるともわからん、うん、なんかあのシリアス寄りの、うん、なんか小難しい、うんうんうん、あれで出さなきゃならねえんだよみたいな、
う
ん、
そうだと思います、
うん、
だからまあ事務所さんが考えてることは別に間違ってないんですよ、
うんうんうん、
だけどまあそれでもまあ和風曲芸というものは存在してるし、うん、僕にとっては大切なチームなので、
うん
うん、だからそこはそのちゃんと自分の中では誇りに思ってるから普通に真正面から当たってみる、
うん、
で砕けたらまあそれはそれでしょうがないっていう、
まあ、とにかくもう私であればできることとしては占って占って占いまくるしかなくて、
うんうんうん、あった、
何、
ライブに行けた、
あーそれはね、
うん、うん、
ライブというのはやっぱり、私にとっても結構、
うん、
ハードルが高い娯楽なんですね、
うんうんうんうん、
特にジャニー、
あの吉川さんとその話をしてた時にやっぱ自分が好きなアーティストさんのところのライブには、うん、やっぱ一生にね何回か、ね、うん、あのまあ、ある機会が本当に限られてるから行けるチャンスがあったら行っといた方がいいよって、うん、なんかそういうその運命的に感じるタイミングとかってその時あって、
うん、
その話が終わ確かね終わった直後なんですよ、
うん、
ライブやってんのかなって調べたら、うんうん、ちょうど始まる日で、うんうん、これは応募しといた方がいいんじゃないかと思って、うんうんうん、僕そういうの受からないんですけど基本的に、うんうんうん、ダメ元で応募したら受かって、うん、で行ってきたって話はしたじゃないですか、
うんうんうん、
なんで そこはやっぱもうずっと覚えてるし、
うんうん、
ライブの時の、
うんうん、
は覚えてるんで、
うん
うん、行ってよかったなって今でも思いますね、
うんうん、いやなんかね逆にすっごい後悔してるのはやっぱ安室ちゃんのファイナリーで応募券入ってたのにまあ取れないだろうなっていう決めつけで、
うん、
最初から応募もしなかったことだね、
うんうん
うんあれはとりあえず一旦応募しとけばよかった、うん、でやった後悔にしとけばよかった外れたとしても
やらない後悔よりやった後悔なんですよね、
うん、
本当に
ファイナリーってちなみにアルバムですよアルバムについてる特典で、うんうん、そのコンサートの、ね、ライブの応募券があったんですけど、うんうんうんうん、そうそれまあ足んないよねっていうので嵐さんもそう、
うん
うん、あのそれこそマネキンとかまだやってた時期のもう VV だった、
うんうんうん
まあ、今でもずっと VV なんですけどね嵐さんはね、
う
ん、
で
まあとにかくめちゃくちゃ勢いあった時期ですよね、
うん、
そういう時になんかまあワクワク学校ってそのワクワク学校という、
はいはい
あれはなんて言うんでしょうか環境だったりとか
ちょうどその、うん、震災とかであ
そう
計画停電とかがあった時期に
そう、
うん資源の
そう大切さとか
っていうのを伝えようっていう
そういうなんかイベントみたいなだから歌とかはラスト2曲歌ぐらいで、うん、ふるさとっていう曲を、うん、なんか基本的にはまあその喋りだったりとかまあニノによる授業はこれです、
うんうんうんうん、
ジュン君による授業これです、うん、みたいななんかそういう感じなんですよ
だからワクワク学校っていう名前なんですけど、
ね、そうそう、うん、でそのワクワク学校ぐらいだったら受かるかもみたいなので、
うんうん
うん、なんていうの そんな感じで応募してるからあれ当たんないん
いやいやいやあの単純にそこは当たらなかっただけだと思いますけど、
うん、でもなんかこういや巡り合わせみたいなの感じる時あるもん、
うん、ありますあります、うん、本当にそれはねオーディションとかもそうです
オーディションか
そうオーディション情報とかがたまたまその普段は見てなかったのに、
うん、
見た時にたまたま自分がその応援している、ゲームを作ってらっしゃるところがっていうような感じで応募するチャンスでつながるみたいな感じのことも、まあ、まああったりはしますだからやっぱ巡り合わせだなと思いますよそういうの全部
なるほどね、うん、まあでも巡り合わせはもちろんありますけどねただまあオーディションに関して言うと私そのなんかゲーム業界でガンガンやってた頃って、
うん
音響の会社の方からこのオーディション受けてくれないっていうやつあるじゃん、
はい、
このパターンで来るやつ
ありますあります
でそれで、受けて一つのキャラクターに対して 5,60 人いたのかなどんだけ厳選したいんだよって話ってどうで思ったまあまあそりゃね多ければ多いほどいいだろうけどみたいな候補
あるに越したことはないんですよ
それで私だったんですよなんでって言ったもんはぁみたいな嘘でしょなんで本当に、うん、いや間違えてる間違えてるって音響の会社の人にいや吉川さんだからみたいな話進めていいみたいな
それは怒りまくつくでしょ
決まりましたよ、うん、何がですかどこどこさんの何々って作品をこの間受けていただいた何ってキャラ、うん、あれあれ吉川さん決まったん でスケジュールなんですけれどもごめんごめん絶対ないじゃなくてい
やマジで本当に本当に恐縮なんだけど、うん、そこの人の気持ちを今代弁しますよ、うんうんうん、逆らってくんない
や絶対おかしいおかしいなんでおかしいおかしい、うん、だって誰々さんとか誰々さんとかいたじゃないですか
こっちはいけると思ってオーディション受けてって言ったの
でもで
やったら受かったの受けろよ
でも絶対に誰々さんとかの方が多分なんていうの万人受けする愛されキャラになると思いますよ、
うん、うるさい
なんでそこでちょっとひねっちゃったの、
うん、ひねってねえんだよ
吉川からじゃないじゃんあれ、うん、おかしいなみたいな
それ関係ないからもう決まっちゃったから
まあそんなのもありますからだからオーディションってのも面白いですけどね
まあ、うん、面白い、うん、そうね
だからまあオーディションとかを受けてあまりにもワクワク待つというのは精神衛生上良くないから
良くない本当に良くない
止めてます若手の 方にねそんなことを相談されたら、うん、オーディションなんてもう 9.5 より落ちると思っといた方がいい。
そう、落ちると思っといた方がいい、うん、もう本当に受かりたいなって思っている役の子そろって、
もちろんねその、うん、サンプル取るときだったりとか、はいはいはい、うん、あのものによってはその実際にスタジオさん行ってあのセリフ読むとかね、いうパターンもあったりとかするけど、うんうん、とにかくその受けるキャラクターの、芝居をやるっていう時には、
はい、
いや 9.5 割落ちるって思いながらやらないよ、もちろんね。いや
当たり前です。
もう120でやりますよ。
そうそうそう、そんなこと考えてる余裕もないしね。
そう、うん、120でやるんだけど、うん、ただその、結果が来るまでしばらくあるから、うん、半月とか1ヶ月とかあったりもするから、うん、その間ずっといやどうかなとかって思ってて落ちましたってなると本当本当に辛いから、
うん、あのその思いが強すぎるとやめようまでいっちゃうから、
そうだからもう無理なんだ、うん、もうこれもうやれないんだったらもういいやみたいな、うんうん、そんなことになるんだったらあのもっとね自分の可能性があるのに、その自分でねその目をつむようなことにもなったりとかしちゃうから、そうあんまりねあの
思い詰めない方がいい、う
ん、自分は全力でやったんだっていうのがあればいいよ。
でもそうなんだけど、うん、自分が受かりたいと思っていた役ほど落ちるっていう、今それがなんか思い募りすぎて言えなかったんですけど
自分が受かりたいと思めちゃくちゃ受かりたいと思ったオーディションってあるかな。
俺もう今でもあのなんか募集始まったら応募しようと思ってインディーズなんですけど、うん、格闘ゲームですごく好きな、うん、あの作り方をする、
うん、
チームの人が、まあ、チームというか個人開発なんですけど、
うんうん、
でもうあの次に募集したら応募するんだってずっとウォッチしてて6、7年ずっとウォッチし続けて、
うんうんうん、
いざ募集になった、
うん、
でもう万感の思いを込めて、
うん、
やって落ちたんですよ、
うん、まあそんなもんだね、
うわーってなった、
まあ、現実だね
そうそう現実です、う
ん、はい、まあでもね、そういうその行動してよかったって思う経験はいっぱいあっていいけど、
うん、
行動しなかったなーで後悔するのはよくないから、
うん、
何か迷ったら本当にあの相当のエースです。自分の意思で切り開くという意思を前に出した方がいい。その、
う
ん、なんかね、これも最初に言ったのはしんすけさんな気がしますけど、うん、あのやらなかった後悔よりやった後悔の方がいいよっていう、
うんうん、基本的にその方がいいと思います。僕もなんかで、うん、あこれやらなきゃよかったなって思ってるやつ、まありはするんですよ、
まあ、でも人生だからね、全部
そうじゃない、うんうん、でもそれも人生経験だなというふうに思うようにしてる、で何かの判断の材料の一つにするようにしてるんで、
そうだからね、うん、あの失敗して学びのない人生なんて浅いよ、
うんうんうんうん、
そうもっともっとあの自分でね、せっかくね生まれてきたのであればね、うん、何かもう全てもう毒親ですら全部学びにするんですよ、
うん、思い通りにならないことなんて5万とあるというか、思い通りにならないことがほとんどだよ、
うん、
だけどそこからあの得られるものはたくさんあるので、
うん
うん、そういうのを糧にしてっていきたいなとは思いますね。
はい、それでは続いてです。
お帰りください。
はい、
はい、お帰りください。
はい、
お帰りください。
はい、あ、そっか。はい、はい、
ちゃんと例えばやめてください。
はい、
お帰りください。
格ゲーズミーシェルテ
ラジオネーム、コウカさん。
おい、コウカさん。
皆様、ギョエンサー、ギョエンサーって、コウカです。お二人はそんなつもりで言ったんじゃないのにと誤解されてしまったことはありませんか？自分にはなぜか強烈に残っていることが一つあり、それはアキラちゃんの朝活でのことでした。冬でクリスマスが近く、サンタコス、あの帽子ですね、
うん、
三角帽、あれをかぶっていたアキラちゃん、朝だったのでおはサンタってコメントしたんですね。そしたらおばさんだと勘違いされてしまいアキラちゃんをイラッとさせてしまったことがありました。あれ以来紛らわしいコメントはやめようと思った次第であります。お二人のやっちまった体験あれば教えてください。これはね、私ね、自分ではもうババババとか言うんだけど、人に言われるとエリグミス噛みたくなるんだよ、ね、
まあ、それそうでしょそれそうだけど、これ覚えてます、
誰に言ってんの、
ね、
っていう
覚えてます、ちょ
っと
これ
覚えてはない、
覚えてない
けど中高時代の血が蘇ってくる本当にエリグミスなんで、てめえ誰に言ってんだって話になってくる、
うん、それはそうでしょ、う
ん、お前誰に言ってんの、もう一回言ってみ、
シンプル失礼だよ、
うん、いい気持ちになってくる。
でも吉川さんね、本当ね、うん、これに関してはマジでね、
うん、
本当シンプル視力の問題だ。
いやそうかもね。あのあと、フォント？
うん、そう。
うん、あのワンコメのフォント。
結構小さいですから、
ね。うん、あのはね、ちょっとポップ、なんていうの、あの、うん、ポップゴシックみたいな、ゴシックポップだけど、なんかあるじゃないですか。
あ、反映させてる方のフォントね。
そうそうそうそう。うんうんうん、なんだよね、ちょっと丸っこいやつなの。うんうん、だから おはサンタになんか濁点がついてるように見えた可能性はあるね。
確かに、
うん
でもまあ、うん、あの 見落としとか、うん、見にくいみたいなことは、まあうん、あったりはするので、
そう、う
ん、まあシンプルそこの誤解が解けるんですけど、
見落としめちゃくちゃ多いんだよね。
そうですね、
うん、見落としは多い。あのね、なんかこれは結構多分ね、中学時代から人の読書感想文を書くバイトをしてるって話を前々からしてるんですけど、
まあ、してたんですよ
ね。そう、うん、でその読書家、そのね、例えば30人とかから頼まれるわけ。そうするとさ、
ね、もうクラス全員、
じゃあ、 学年全部だからその情報回ってんのだから別にそのクラスで言えば数人とかだよ。
うっそ
ー、そうだよ。何が、だってそうじゃん。
そんなに有名だったら先生に知れてない、
わからない。でも言われたことはない。
あ、
うん、でもまあ、でも言われてない。いや、バレたら言われるか。
お、まあそうですね。
ってことは全員やましかったんだよ、気持ちが。そうとしか思えないね。
そっか、
うん、で友達とかにも言わなかったんじゃない。だって繊維感のいる子っているよ。
でもだってあの学年には知れてたんですよね。
学年の生徒たちにはね。
え、宣伝してないですよね。
はい、
え、受けますよ、500円ですよ。
そこまでバカだと思ってだからそ あのいわゆる口コミなんだよね。
おー、
うん、最初から30人とかだったわけじゃないもん。最初5人とかだもん
その占い師の売り方みたいなの小中学生からやらないで。
それで、うん、その20とか30とか書くってなってくると、はいはいはい、規定図書以外の自由図書が全員違うの、はいはい、うん、あるじゃん、課題図書と。
あります。
自由図書と。
ありました。
で自由図書なんでこんなめんどくさい本選んでんだてめえみたいなやつもあるの、
うん
うん、でかっこつけやがってみたいな。なんかそれで私が編み出したのが後書きと前書きだけ読むっていう手法なの
いや、まあ読書感想文で、うん、その ちょろまかすじゃないけど、うん、一人でやりがちですよそれは。
そう、で、あとプラスあとはブラーってもうランダムで私のビブリオマンシー、その書物占いねっていう、まあビブリオマンシーわからないから調べてほしい。
占い方、まあラジオでも説明しましたけれども、うん、その雑多に本を選んで、うん、その本の中から適当に1ページ選んで指を指してその文章から、
そう、例えばこの、1個前の銀次郎さんのメールで言えば当日試験もまだ少しある、この一文から、うん、あの牧術的に直感的に、うん、その質問の答えと紐付けていくっていうあの戦術があるんですよ、はい、でそれビブリオマンシーって言うんですけど、うん、その私のビブリオマンシーの能力というか、うん、得意になったきっかけってあそこなんじゃないかぐらいの感じまでしてるのよ、はい、あのババババババってその自由図書をね、うん、ランダムにバラララって選んでバーンって止めて、そこに書いてある1ページだけで原稿用紙4枚埋めるっていうやつ脱線しまくりながら、ねうん、でも最終的に帰結すればいいの、
う
ん、
まあまあそれはそうです、
うん、学校の先生ってそれで納得してくれる、
うん、
あのいろいろ思った末に、うん、この主人公が言った冒頭で言ったこの一言に全てが集約されていると私は感じました。
でもシンプルに面白かったんだと思うんですよ、その30枚の原稿全部、さあ30人分の原稿全部、
まあ分かんないけどね、
うん、だから、うん、そのなんだろう、これ誰かが書いたろうとかじゃなくて、うん、シンプルに感想として面白かったから評価するっていうところにしか多分いかなかったような気がしますけどね。
分かんない。でも私ってやっぱ、うん、なんだろうこれもうこれね、 なんかねおかしなマウントに聞こえたら申し訳ないんだけど、あのさっきから言ってるけど家庭環境変なんですよ、
うん、
だからあの同い年の子たちよりは、うん、なんかいろんなものを見てたのかもしれない。
ああ、まあ達観してる感はあった。
達観までいかないんだけど、とにかくその、うん、人間の闇とか暗い部分、もうなんていうの、人前で見せない、
はいはいはい、
外面はこう内側これ、うん、みたいな、そういうやつに人よりも触れる機会が多かったのかもねとは思ってるね、今思えばね、うん、そう、当時はあまりそういうことを考えなかったけど、
なんかやっぱりその文章あまり普段から作らない人が夏休みの読書感想文だけ書くみたいな状況になると、どうしてもその自分の中で考えていることを文章をあの文字化する、具現化する、具体化するということに慣れてないから、すごい浅い部分しか言葉で紡ぎ出せないみたいなところってあると思うんですよ、
うんうん、
ここが面白かったとか、
だから語彙力だよね、
語彙力ですね、
そうだからめちゃくちゃ読んでたし私北森さんの小説とか、
うんうん、
誰読んでたんだろう宮沢賢治さんとかもすげえ読んだし、
だからそういう読書感想文が多い中で、
うん、
すごいこう視点とか、
うん、
なんだったら脱線して自分の話し出すとか
だからその、うんキャベってねこれね自動書海外の自動書あるあるなんだけど、うん、ザワークラウト出てきがちなのよ、ザワークラウト、
ザワークラウト、
ザワークラウトって、
はい、
キャベツの千切りの酢の漬物みたいなお酢であのキャベツの千切りを漬けたみたいなやつ、
なんかそういう料理、
うん、っていうか常備菜みたいな、
はいはいはいはい、
あのひじきみたいな位置づけだと思う日本だと。
おなるほど、
ザワークラウトとサワークリーム出てきがちなの。
どういうことそれ、何
で、アセットで出てくること多い、だからそのザワークラウトってサワークリームつけて食べるっていう文化があんのかも、そ国によっては。
それがどうしたんですか、あの物語に出てくる、
そう物語にめちゃめちゃ出てくるんだよ、またザワークラウトでザワークラウト分かんない、でも描写してくれてる本もあんのよ、
ザワークラウト、
母が作ってくれたザワークラウトはみたいな、
あ、いやだから
みずみずしいキャベツを庭からみたいな、
日本人で言うところの、うん、その今日はご飯作る暇がないから冷ややっこで済ませた、うん、みたいな感じのことしか書いてないものもあれば、
うんうん、
その豆腐を取り出して、うん、刻みネギを上に生姜もつけてから、うん、その醤油を垂らして、冷えた状態のその豆腐を食べる、うん、この冷ややっこが美味しいみたいな感じのこと細かに描写してるものもあればって、そういうことですか。
そうだね、まあ、大抵は、うんうん、とにかく、はい、あのつまみ食いの定番とか、
ザワークラウトが、
そう、小腹が空いた時の定番なんだよね。 あと朝ごはん、
知らなかった、
パンに乗せるみたいな、そんな描写も多分ある、
うん、
でな、またザワークラウトみたいに思うわけで、なんかある本から、
はい、
ザワークラウト見かけたら、
うん、
キャベツの育て方に言及することにしたんですよね。
でもザワークラウト結構頻繁に出てくるんですよね。
頻繁に出てくるよ、
あの読書感想文の中に、
うん、
キャベツのことに、
あ、だからキャベツの育て方だったりとか、
はいはい、
もう忘れちゃったんだけど、だから私 前回も言ったかもしれないけど、家にね、ありとあらゆる植物だったり虫だったり動物の
図鑑、ね、
知識が載ってる図鑑の、うん、全20巻みたいなやつがあったんですよ、
うんうんうん、
でそれの植物バージョンのところにキャベツのくだりとかもあんの、
うんうん、
でそこって多分だけど学校の先生でもギリ知らないかもしれない知識とか載ってんだよね。ね、
そう、いや読んでみたいな当時の本。
でそういうものから、
うん、
引用するだけだと、
はいはい、
あのバレる可能性、お前こんなこと知ってるわけねえだろってその子が言われる可能性があるから、
はいはいはい、
だからそこから膨らまして中学生が知りうる範囲に落とし込むみたいな、
すごいな
ことをやってて、でそのなんていうの、キャベツの育て方とか、
はいはい、
こういう栄養をあげたらキャベツはなんかこう元気になるとか、春キャベツと冬キャベツの差とか、
うんうんうん、
春と冬だ、うん、の差とか、でそれから派生してチヂミほうれん草にも春と冬で違いがあるわけですがとか、もうなんていうの、無限大にいける、
でも中高生が書くにしてはすごく頭の良い文章な気がするけどな。
いや、でももう本当になんかこじつけもあるよ。
あ、まあまあまあまあ、いやでもこじつけ込みですよ、
最終的に丸め込んでるっていう感じ、うんうん、
いやいやいや、丸め込まれてる、文章で丸め込もうとしてるのが意図として分かるっていうのがすごいと思いますよ、
うんうん、まあなんか、まあ、そういうのがあって、で、最終的に本当に最後の最後の中1から始めたそのバイトが、
うん、
高3の、夏休みの、
はい、
夏休み明けで、
はいはい、
トモコに提供したやつが県で金賞取っちゃったんです。でトモコがやばいやばいよしかみたいな、やばいやばいやばいみたいな、金賞取ってる金賞取ってるみたいな、うち書いてない、あ、書いてないみたいな、あ、だって代わりにバカじゃないの、いけるわけ、早く言ってみて、
ちょっと面白い、何が面白いってトモコさんの慌てぶりが一番面白い
やばいんだけどみたいな、何書いたのみたいな、覚えてないよみたいな、何十人にやってると思ってんだみたいな、
面白すぎる。
そうで、なんか図書券、当時は券ですね、カードではなく、図書券何千分かもらえたんですよ、ね、2000円とかね、結構ね、あの割と普通に実用的な、
そういやでも今ちょっと思ったけど、
うんうん、
そうやっぱトモコさんのリアクションが普通なんですよ、自分がやったことのない功績で評されるということが、
そう
そうそう、普通は慌てふためくことなんだけど、
うん、
それを 得ようとする人間が今この世の中多いこと多いこと。
まあね、そういう話をね、ちょっとテープもらってないところでしましたけどね。まあ、これはちょっと、なんていうの、
まあ、別の話です
けど、ミニとかでね、うん、ちょっとがっつりしたいなとは思いますが。
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
はい、今日もねやってまいりました。曲芸ギミーシェルタ、悲しいじゃなくて和みじゃなくて何でしたっけ、泣こうよの回ですね。
よく和しさんって言わなかったなと思って。
和しさんで、和しさん一応一般の方なんだから一般の方っていうか裏方なんだから、そんなに和しさんって言っていい人じゃない
でもだって出してる名前は、うん、
まあまあね、はい、いろいろお世話になったディレクターですけれども、うんうんうんうん、今はもう社長だから、うんうんうん、はい、なのでね、その和しさんじゃなくて泣こうよの回でね、うん、皆さんやっぱりね、私は最近ストレスが たまりすぎまして、うん、全身、多分肝臓やられてるんだけど、全身がもうかゆすぎて眠れないという。
いやいや、もう本当にマジで健康意識頼む。
そうね、ヘパリーゼとか、
はいはいはい、
そういうものを飲みまくったらとりあえず収まりました。よかったよかった。
いやいや、まあ、でも本当体調万全だったら運動しましょう。
まあまあ、まあ、
散歩でいいから、うん、やりましょう。
犬いないんだよね。
いや、まあ犬飼っていい。
いや、もう無理だろそんなさ。まあ、私もう二度とかはないんだよ、犬とか猫とか、あれ系、
ね、過去の思い出があるからね。
自分より先に絶対死ぬんだから、うん、絶対飼わないんだけど。
いや、でも犬いなくてもほら、メガネビーキ聞いて散歩してた時期があるんですから。
メガネビーキは面白い。
面白いです、うん、めっちゃ面白いです。
本当に面白い。なんか爆発的に面白いというよりも、うん、本当になんかちょうどいい、うん、
安定して面白いです、
うん、でアルピーは当たり外れがでかい。
いや、でもまあそれでも面白いですけどね。あ、
知ってる？
何？
メルカリに見つけたんだけど、はあ、セラ、なんだっけ、下の名前忘れた、セラ社長さんの名言トランプって出てるんですよ、このように。買おうと思って、ビブリオマシー使おうと思って、占い中に、う
ん、カレンダーもなかったでしたっけ？
あるけど、うん、セラなんたらの、その平子っちがやってるキャラクターの、なんていうの、その名言を全、56枚か、トランプだから、56枚に全部書いてある。
そうかそうか、トランプは、
君らみたいな若者じゃん、今のサブカル作ってるのって、みたいな、そういうやつが全部書いてある。
耳たいけどね。
それでビブリオマジしようと思ってるんだけど、個人鑑定とか YouTube とかで、でも笑っちゃうかもしれない。
確かに笑っちゃう。
全なんていうの、カードに平こっちの
だってしょうがないじゃないですか、うん、脳内再生できちゃうんだから、うん、動きも組む、
ちょいちょいちょいちょいみたいな。
大体やってるから。
でもコーンは多分だ、プラトランプでどうやって表現するのよ、そのコーンっていう舌打ち。まあね、そんなわけで、まあ、泣こうよの回だったんで、はい、あれですよ、ストレス溜まりすぎてるので、私はね、仕事に追われて、うん、今だって占いの仕事が実質2ヶ月待ちなんで。
いやー、本当にね、
うん、
で大変だと思いますけど。
そうだから、もう今ね、結構効率化に成功し始めてきました。
おー、すごい、
やっとね、
うん、
でもね、ここまでね、その紆余曲折が長かった、その鑑定書の文字数削るとか、うんうんうん、そういうことしても顧客満足度を落とさない手法ないかなみたいなやつで、いろいろ考えて、いやでもなとか、いやこれいいかとか、いやでもこうとか、いろいろ考えたせいに固まったって感じなんで、
うん、素晴らしい。
でそれで昨日納品した方にもめっちゃ喜んでもらえたから、うん、あ、これいいね、これでいこうみたいな。
あ、素晴らしい、
うん、感じで、
ね、また一歩進みましたね。
そう、ちょっとね、充実感というか、あ、順調だなと思いました。
いいですね、
よかったよかったと思ったんで、うん、今度ねそれでいこうかなということもありますので、はい、ストレスをね、溜まりすぎて私みたいに全身痒いとかね、うん、もうそれもう好きなはずなのに占いとかって、
うん、
うん、そんなことにねなるぐらいだったらマジで休めよって話になってきちゃうから。
みんなもストレスたくさん抱えてると思いますけれどもね、うん、自己投資も大事ですから、
うんうん、
自分のそのストレスコントロールだったりとか、楽しいと思えることたくさんしてってください。
はい、
はい、
それではね、皆さん好きな映画でも見て泣いてください。ぬまっつらー、閉店ガラガラ、泣ける映画1位、人による。